問ありがとうございます。テルリー村上です。今回は、アマチュアの人が聴いて歌いやすいものがヒット性が高いことを学んだ天才ショートと呼ばれた天童よしみについてお話します。天童よしみというと演歌歌手ですね。アマチュアの人が聴いて歌いやすいものがヒット性が高いことを学んだということで、何でもこれ通じることだと思いますよね。アマチュアの人が聴いて歌いやすいもの、世になんていうか、人に優しいというか、そういったことを学ぶきっかけというのが、いろいろありますよね。その天童よしみっていう演歌歌手ですけども、子どもの頃からのど自慢嵐として知られて、多くの大会で優勝するんですね。その時準優勝だったのは上沼恵美子っておばさんですけども、そのどれぐらい前ですかね、大体1960年代ですね。高度成長期、いろんな楽しみも少なかった時代で、この子供がこうのど自慢に出てきたらものすごいこう、盛り上がりますよね。1960年代70年代ですよね。お父さんにいろいろ指導されてたみたいで、7歳の時にものど自慢大会に出てたりしてるっていうことなんで、当時大阪では毎日放送する素人名人会とかいうのがあって、そののど自慢大会に結構出てたみたいですね。でお父さんからまず歌詞を読むように指導されて、分からないと言った時にはものすごく叱られたっていうことですね。ものすごくこう熱血、お父さんだったんですね。小学校時代にはその嫌だと思うこともあったんですけども、お父さんが嬉しそうに指導するために、帰宅後にレッスンに励んで、数多くののど自慢大会に出場して優勝したということですね。そうですね、8歳で演歌にハマったそうですけども、拳を回すことに魅力を感じて、演歌にハマったということですね。畑芽みどりの曲って言ってもよく分かりませんが、その曲のレッスンで拳をなかなか回すことができないで、お父さん その自転車の後ろで初めて拳を回すことに成功したということですね。でその拳を回すことに魅力を感じて演歌にハマったということです。15歳で演歌歌手をデビューということですね。デビューして、田舎っぺ大将とかいう曲を、歌って、そんなヒットをしなかったみたいで、1970年頃の話が、デビューをしたんですけども、泣かず飛ばずで、お母さんと二人で上京したんですけど、その後ヒットしませんで大阪に戻るってことですね。帰っていったと。でこの時にお父さんは遅く歩けという言葉をかけてくれたという。遅く歩けってなかなかいい言葉ですよね。歩くっていうのは本当に基本的なことで、これ遅く歩けっていうのはいいですよね。これはそのいろんなことに通じることだと思うので、皆さんもこれ急いでる人とかこうせっかちな人はこうものすごく、ゆっくりっていうなんかこう気持ちを持つのがいいかもしれませんね。ただ一旦は引退も決意するんですけども、その大阪に帰省後、カラオケ教室で歌を教えるなどしてですね、歌い続けたということです。その最初のレコード会社もいくつか曲も出してるんですけども、ほとんどカラオケ教室での先生ということで、それが生活の糧だったということですね。で10年ほどそのカラオケを教えていると、カラオケ教室の生徒さんが飲み屋で歌ってたんですよね。そしたらそのたまたまそのレコード会社の人がその生徒さんの歌を聴いて、どこでその習ってんのっていうのを尋ねたら、その天童よしみさん その天童よしみのカラオケ教室に通っているということで、大阪でカラオケ教室やってるということを、そのレコード会社が聞きつけて、でそのまたこの話がなんかこうオファーが来て、再び歌手の道を目指したということです。なので結構10年っていうのも一つの、 目安なのかもしれないですね。まあ、なかなかこう時間がかかったりとかすぐにこう注目を浴びたりとかいろいろあるので、こう自分が思ったことをずっと続けることっていうのは大事かもしれませんね。まあ、その中で歌を教える中でアマチュアの人が聴いて歌いやすいものが人性が高いことを学んだということですね。最初話した今日のタイトルなんですけども、なんかこういろんなことを続けていくと何かこう法則性とか規則性とかいろんなものを見つかるということですね。スキルっていうのは、まあ、継続してこういろんなものを観察したり見たり聞いたり動いたりしないとこう学ぶことができないのかもしれないですよね。で、まあ、1985年12月にその定築レコードで移籍して、第一弾シングルの道頓堀人情、まあ、負けたらあかんってやつですね、を発売にあたって、まあ、北海道から福岡まで1ヶ月で300件以上の営業をこなすという、ものすごいですよね。300件1ヶ月で300件ですからね。1日あたり10カ所ぐらい、まあ、当時はレコード会社がいっぱいあったんでしょうけど、今はちょっとね、レコードとか CD とかいう会社がないので、そんな お店が少ないので営業もできませんけども、そういう営業力ってのも一つ大事なのかもしれないですね。プロモーションですよね。今ではそのネットがあって、ネットでのプロモーションっていうのが一番大事ですよね。なので、そういう営業の仕方も今、まあ、変わってますので何とも言いませんが、こういったことも努力も大事ですよね。で、それからまた10年、1996年に発売した珍の物語、これはよくあのかかってますけども、これがロングヒットです。130万を超える売り上げを記録と。130万枚ですかね。すごいですよね。まあ、長い間こうロングヒットすると、まあ、いろんな年代に聞かれて、まあ、どんどん、まあ、ヒットしていくということですよね。ということで、こう全てはブレイクするには10年が一つの目安なのかもしれないということですよね。なので、まあ、何がっていうのはやっぱりこうすごいその一瞬で分かる時もあるし、長い期間かけることもある。こう一つのこの流れというのは、いかにその自分の中で、市場を作るというか考えるというか、仮説を立ててそれを実験していく、そういうなんか癖っていうのが必要ですよね。こういったその天童よしみという歌手、まあ、演歌歌手で今60代ですよね。でもそのヒットする人っていうのはいろんなこう考え方っていうのがあって、いかにその、どうするか、どうしたらいいかっていうのを、まあ、少しずつでも1ミリでも毎日毎日こう考え続けることがこう大事ということで、一番こう引っかかったのはその、カラオケ教室ですよね。歌を教える中で気づくことってことなので、何でもこう、学んだことは教えていくと、その何が大事だとか、どこがポイントだとか、何が引っかかるとか、忘れやすいものは何だとかっていうのが一番こう分かるということで、何でもこのいろんな学習学んだことは常にこう発信していくっていうのが一番こう効率のやり方だと思います。今回はアマチュアの人が聞いて歌いやすいものが人性が高いことを学んだという天才長と呼ばれた天童よしみということでお話ししました。ありがとうございました。